と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。本当に急に寒くなって、真冬のようになって本当にね、慌てて、コートを出してきたり、もうなんか手袋も欲しいなっていうぐらい寒くなってきましたけども、紅葉もすごく綺麗で素敵な季節です。今日は、三条の、コーナーに、三条のリーダーの方に来ていただいてますので、また30分お付き合いよろしくお願いします。
出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。今日はですね、三条にゆかりのある方っていうことでといえば、本当に、ずっと古くからですね、三条に、関係のある、平井家の15代目にあたる、増谷町に、15代前から、お住みになっていて、今は、平井さんは違うところにお住み、お引っ越しになってるんですけども、その15代目にあたるという平井俊治さんに来ていただきました。平井さんこんにちは。
こんにちは、平井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。平井さん、本当に、その増谷町に、15代前から住んでおられたという、すごい、由緒のあるお宅なんですけども、いろいろなその、長い歴史の話を今もちょっとお伺いしてて、本当に長い、360年前の話。
そうですね、1664年から、
はい、
増谷町に住み始めたというように伝えられてます。
はい、はいはい、という、お家なんですけども、もともとは、そこで、呉服商
をなさる。呉服ですね。
はいはい。で、その、呉服商を生長から、始まって、最後っていうか、平井さんが幼少の頃までは、薬屋さんだったということですね。
そうですね、
はい、
6代目から薬屋、いわゆる、
はい、
家電薬って言いまして、
はい、
その家に伝わる独特の製法で、
はい、
薬を作ると、
ええ、
最近までやられたんでは、あそこ、高倉の2畳下がるかな、
はいはいはい、
のところの、
うん、
あそこ何屋さんやったっけ、
2畳もずっとお薬屋さん多い、
高倉の2畳下がったところに、はい、一軒あったと思いますよ。
はい、薬の名前が
陽明膏と言います。養う命の膏薬。
膏薬って、はい、傷薬なんですね。
そうですね、
はい、
確かに私も子供の頃は、
はい、
例えばトゲが刺さったりすると、それ貼っておくとですね、
はい、
ちょっとろうそくやマチの火で炙って、
はい
は
い、
で和紙とか寝るの生地ですね、
はい、
に塗って、でペタッと傷口貼っとくと、あくる日にはトゲが一緒に刺さってめくるとトゲが一緒にポロッと取れてくるというような薬でしたね。
なんかちょっと写真は見せてもらったんですが、ハマグリの貝殻の中に、
そうです、
ドロッとしたものが、
そうそうそう、色塊になって、
はい、でそれは塗るだけじゃなくて、その上からなんかを貼って、
そうそう、それを、バターナイフみたいなやつで取って、
はい、
でちょっと炙って柔らかくして、
はいはいはい、
切れの上に伸ばしてペタッと貼っておくと、
はいは
い
は
い、そういう薬ですね。
抗っていうのが、
はい、そうです、抗薬になるね、
はいはいはい、
で日本の登録商標の第1号を取ってますね、
はい、っていう、はいはい、そういう看板も残ってる
んですね。そうですね、はい、看板は板前さんが 指切ったと、それを嫁子貼っといたらひっつくという、嘘に決まってますけどね
看板にそういう
偽りあるですね
っていうか、はい、あのすごく大げさにあの面白いね、あの、まな板の上に、あの魚をさばくんじゃなくて指が飛んで落ちてるっていう、本当にあのちょっとびっくりするような絵が書いてある看板が表にかかってたんです ね、はい、それでも治るという、はい、でやっぱりあのそういう秘伝のお薬なわけですよね。
そうですね、
はい、だから登録して、真似したものが偽物ができないようにっていうことですか。
そうですね、まあ、あの明治の初めの頃やっぱりいろいろ偽物が出回ったらしくって、うん、
はいはい、
それで京都のそういういわゆる家電薬の薬屋さんばっかりの組合がありまして、
はいはいはいはい、
でそこでみんなでじゃあ登録商標を取るやないかということで、
うん、
ですから日本の登録商標の1号から、10番から11番ぐらいまでが全部京都のその薬屋さんですね、
はい、で登録商標って そういう考え方とか明治の初めぐらい、
あれは明治の17年じゃないかな、はい、
でそんな頃からまあそういう、
はい、
まあ、システムができて、
そうですね、
で薬屋さんは京都の薬屋さんはまずそれをっていう、
そうですね、
はい、まあ、それぞれに、ね、ブレンドするもののいろいろなこう
そうです、巻物がありますんでね、
巻物ね、はいはい、そんなんで、まあ、京都でお薬をそこ三条で、まあ、作ってはったというような、お宅なんですが、まあその頃のやっぱり京都の街中の、 あの大棚さんっていうのは皆さんすごく教養のあるお方だったんですよね。
そうですね、
はい、
あの特に12代目さんが、
はい、
歌いとそれからお茶をたしなんでおられて、で堂本印象さんはそれのその歌いとお茶のどうもお弟子さんで、うちに来られていたようですね。
そうですね、はい、あの実は、先週1週間前に、三条まちづくり協議会があの、三条まちカフェっていうのを、いろいろな方のねお話を聞くということで、今回は堂本印象美術館の学芸員さんにお話を聞いてんですが、まあ、私ちょっとどうしても用事があって行けなかったんですけども、まあ、なんでその三条で堂本さん堂本印象の話を聞くかっていうと、実は平井さんの家に堂本印象さんの絵だとかがいっぱい
あって、そうですね、手紙とかはがきが、
はい
はい、たくさんありますね、
はい
はいはい、
で印象さんも、三条の境町下がったあたりに住んだはって、
はい、
平井さんのお宅がすぐ近くなので、そこへ、歌いとかお花を習いに来たはったっていう、うん、そういう関係だったんですね。そうですね、
でしかもその私の祖父にあたる13代目とは同い年だったもんですから、はい、
あ、
まあ、あの
気がおて
かもしれませんね、
うんうんうん、
お酒は飲めなかったらしいです印象さんは。
あ、そうですか、はいはい、あの作風から言うとすごく豪快な方のように思いますけどね、そういうあの、まあいろいろなものがあの、平井さんの、蔵には残ってたんですよね。で今はもう、マンションになってしまってて、平井さんご自身はちょ西の方に、
そうですね、はい、今桂高校の隣の方へ来てますけども、
はい、お引っ越しになってるんですが、そこへまあでもそこその家にあったものを、まあ、いっぱい持ってかって
今、そうですね、
はい、
場所があったもんですから、
はい、
ほとんど皆持ってきてまして、
はい、
でつい最近ですねあのどっか他の美術博物館に行ってたと思われる古文書が、
はいはい、
納戸の中をゴソゴソやってたら一箱ボソッと出てきましたんで、
はい、
今度はそれを、
うん、
まあ読まんとしょうがないかなと、
はいはいはい、まああのそういうすごく歴史がある、まあ、350年前からの、まあいろいろな書きつけ物だとか、ね、お茶会の時の、お品書きのが出てきたりとか、まあ、 いろいろまあその年代のものもずっと残しておられる。でそれをまたねちゃんと大事に多分今も保管してあるっていうのがすごいですよね。
まあそうですね、うん、私の代になって、ね、
うん、
捨てるわけにもいきませんので、
はいはい、
ですから私は新しい作品は作らない、
はい、うん、
作らないけども、はい、古く家に伝わってきたものは、
はい、
そこそこ綺麗にして残せるようにはしようという考えで、はいはい、まあ行動してます、は
い、そうなんですよ、はい、平井さんだからあのお仕事を、まあ、退職なさってから、そういう、まあね、後世に残すために、家の中を整理してはいろんなものが出てくるから それをどうしようかもし次から次へ多分どんどんどんどん出てくるんやろうと思うんですけども。
そうですね、はい、まあだから健康に気をつけて、
はい、
ねえ、まあ、
うん、
ビールだけにして焼酎はやめといてた
確かに、それだけのものをやっぱり整理するのはかなりの時間がかかると思うんですけども、ね、あのさっき見せてもらったら表層もご自分で習って、そういうふうに表層していくっていう作業もしておられるんですよね、
はい、まあなんとか、なんとか最近か形になるようになってきましたですね。
はいはいはい、まあそうやっていっぱいいろんなものがある、それをまあ、整理して、後世に残る形にしていくっていう、まあそれが今使命だとおっしゃってたんですけども、
はい、そうですね、
うん、
まああの松屋町に一番古くから住みながら、
はい、
何年だってしょう、1985年に真っ先にマンション業者に土地って売り払って松屋町から逃げ出した人間です。
一番初めにマンション建ったのがあそこでしたね。
そうですそうです。
そうですか、まあ、
ですからまあ
うん、
ね、三条の町づくり協議会、まあ、罪滅ぼしみたいなものもあって、
あ、いえいえいえ、
気持ちで、
はい、あの、ね、いろいろなあの行事があるとあの顔を出してくださって昔の話も聞かせていただくので、でも今日、今三条住んでへんからって言ってあのでいろいろお話を聞くとすごいお家やったっていうのですごくみんなもびっくりしてて、文化博物館の、なんボランティア
こうなんボランティアですね、はい、もうあの3月までボランティアで、
はい、
通常展のところを はい、やってました、
はいはい、そうなんで、まあ、三条にもしょっちゅう来ておられて、もともとは、まあ、科学が畑の方らしいんですけども、すごくそういう、ね、歴史とか、文化的な、まあ、それを、まあ、背負ってある方なので、
いや背負ってるというほどのあれでもねないですけどもね、
はい、でもあの多分私もあの古い家からおじいさんの時代のものの、が出てきてカビが出てきて何かなって、別によその人にとったらしょうもないもんかもしれないけども、まあ、手紙であったり何かの書類であったりっていうのはね、やっぱり古いものってあの捨ててしまったらもう残りませんからね。
そうですね、
はい、ぜひ、あのお元気で、はい、
そうですね、はい、まあ400点余りのね文書を読みとこう思ったら、
はい、
これから字の勉強してやると、はい、
まだ勉強もせなあきませんね、
勉強せなあかんから、まあ、20年ぐらい長生きして、
はい、
頑張ってみようかと思ってます、
はいはい、またそういういろんなものを見せてもらえるのをあの楽しみにしていますので、
あ、いいえ、こちらこそまたいろいろと教えてください、
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ということで、今日は平井俊治さんにお話を伺いました。ありがとうございました。後半は、会員紹介のコーナーになりますが、ちょっと一曲、聴いてください。
京都ひとまち出会いもん、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は大阪淀屋橋の、大阪ガスの本社、有名なガスビルに来て おります。ここで今日の会員紹介の方、ご紹介したいと思います。お名前どうぞ。
はい、大阪ガス株式会社エネルギー文化研究所の鴨みどりと申します。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ちょっとね、さっきも話してたちょっと風邪気味、ちょっと喉が皆さんいろいろちょっと、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、すみません、よろしくお願いします。鴨さんはもうね、昔からずっともう京都府建築士会の会員でいらっしゃるんですが、まあ多分ご存じない方もいらっしゃるので簡単なプロフィール、お願いします。
私は大阪ガス株式会社に、勤めておりまして、大学時代は建築学科、
大学は
京都大学の建築学科で、建築の勉強をいたしまして、そのまますぐに、大阪ガスに勤めたんですけれども、その後仕事柄、住宅の研究をするようなことに成り行き上なりまして、また大学に戻りまして、博士論文を書いたりしながら、今も研究職として大阪ガスで働いています。
じゃあその、社会人でありながらずっと
通ったんですね。大学院は社会人コースです。
大変ですね。もうなんか大阪ガスってね、なんか建築とはまたちょっと違うのかなと思いますが、そもそもね、学部から、それから、その研究の方も全部そういう建築っていう設計するっていうあれではないわけかったんですよね。専攻としては。
そうですね。大学の時はね、やっぱり設計演習などもやりますけれども、大学を出てからは設計そのものをやっていたというわけではないんですが、入社した当初は、ガス設備の営業をしてましたので、むしろ設備図面は、
なるほど、
ラフに書いたりとかしてましたね。
皆さんね、よくご存知のNEXT21、がもうねフィールドなんですよね。
そうですね。その営業から、研究R&D の部門に移って、大阪ガスが持っている実験集合住宅 NEXT21 での、居住実験をずっと今も担当してます。
今も、NEXT21 ってっていうとね、東海 の、 高田副会長
は、
もう多分
ご尽力していただき
ました。高田先生とはもう、じゃあ教壇の時からずっと縁が深くていらっしゃるんですか。
そうなんです。実は高田副会長とは小学校、中学校、高校、大学ずっと一緒で、
一緒、年は
年齢違います。 100% の後輩になります。
完全な後輩なんですね。
そうなんです。実は京都大学で博士論文を書かせていただいたのも、高田研究室で書かせていただいて、先生のお世話になりました。
すごい。でお仕事も今も未だに。
そうなんですね。NEXT21 はずっと高田先生のご指導がずっと、いただくことができておりまして、住まい方実験、住まいの実験関係は、かなりご尽力いただいていて感謝しています。
すごく縁の深い。
そうですね。
ね、今だから、鴨さんはずっとそれで大阪ガスずっと勤めておられますけども、なんかこういろいろとね、なんか先端でお仕事されている女性っていうのは、やっぱり女性だけにいろいろ大変なことがね、今まで終わりだったと思うんですが。
私雇用機会均等法の一期生で、入りまして、で何をするのも会社で初めて、女性で初めてっていうのがあったんですけれども、やっぱり女性でやっぱり苦労したなっていうのは、あれですかね、親の介護の時ですかね。親が、私両方とも同時に倒れましたので。
早くですか。
そうですね、20代で、そうだったんです。それでだから20代はもう会社介護っていう感じで、もう 家で介護、会社で仕事っていうのをかなり往復してまして、で逆に言うと、なんかそういう生活だったから、なんとなくこうサードプレイス的な第三の場所として、その大学院に戻ろうかなっていう気持ちになったんじゃないかなっていう感じがします。
それは旗で見るとね、その忙しい時に大学までまた
行き直してても、っていう感じに見えたかもしれないんですけど、私としてはもうやっぱりこう介護と仕事の往復っていうのが、やっぱりこう精神的にちょっとこう詰まってきてたんでしょうね。
それはひょっとしたら今提示されてるあの中間領域みたいな感じでやってあったのかな。そうですか。じゃあまあなんか割とどっちかというと先に子育てがあって後から介護みたいなね問題がまあ普通はありますけど、先にじゃあ介護、
そうだったんですよ、ね、先にもうあの独身時代に、あの介護生活になってしまって、で実はもう両親亡くなりまして、で今はもうだからあの子育てに振り回されているという感じです。
今まだ子育て真っ最中でいらっしゃるんですね。
そうですね、う
ん、遅いお子さんだったんですね。
そうなんですよ。それで、ま、真っ最中より少し、あの楽になってきた感じですかね、中学生と小学生の高学年になってきたら、ある程度まあほっといても自分のこと自分でできるので、ちょっと楽になってきたところですね。
私みたいに私のこと言ってもあれなんですが、あの、まあ、子供のことでもね、親のことでも、もうあの私は中小企業もしくはもうあとはもうそれがダメで一人でやってますから、もうあのそういう家庭のことをやりながら勤めさせてもらえるっていう仕事ができるっていうその環境っていうのが素晴らしいなと思って。
そうですね、あの大阪ガスはその点は非常にあの手厚かったの で、
すごいです、ね、
まあ、働きやすい会社にたまたま入って、本当にあのもう周囲の方にも会社にも感謝しないといけないなっていう感じです ね、 すですね、
本当に羨ましいと思います。
そうです、ね、
いや、まあ、まあそれをね選ばれたっていうのもね、まあ、当時はでもそんなにあの引く手余ったなその女性のなんか就職っていうのもやっぱり大変だったんでしょうかね。
大変でした。
大変でしたか。
もう軒並み断られ、
ええ、
でもうあの建築学科の男子の学生には来るような案内も女性には全く来ませんし、もう本当にあの私より先に就職された女性の先輩はもうほとんどがもう自治体か設計事務所かっていう感じで、企業に勤めたっていうのは多分私が最初かもしれないですね。
そうですか。
はい、
まあね、あのまあ、建築でやられてる女性も、まあ、数も、ね、少ないでしょうけれども ね、 ね、あのそうですよね、男性ってもう兄弟でしたらもう、ね、引く手余ったってすごかったです ね、
ですね、
あ私のはちょっと年上なんですけどでも同じような感じですね。そうですか、
はい、
まあ、じゃ あ、 あのなんかお家もう、もうプライベートで、ね、あの子育てもそれから介護もやってらして、それがなんか今の仕事にやっぱりつながるところが、
そうですね、やっぱり住まいの研究ってやっぱり ね、 ね、日常生活の研究に限りなく重なりますの で、 です、ね、まあ、介護も住まいもいい勉強になったなと思っています。
いや、勉強ってあれですけど大変だったのは分かるんですけども、絶対ね口に言えないようなことをね、いろいろねおやりになったと思います。いや本当にね、あの尊敬するあの方でございます。
あ
のでね、ちょっと今回 の、 あの全国大会もね30日なくなりましたけれども、はい、もうすぐですけれども、あのお手伝いいただけるんですよね。
はい、あのエクスカーションでご案内いたしますので、あの私も楽しみにしております。
それもなんか G コースの文化、食と文化の、
そうですね、
なんかちょっとつながる感じ で、 で、ね、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
あっという間にもうね8分経ちました。
はい
またね、あの機会ありましたらね、もっと違うお話も聞かせてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、松田さん、鴨さん、ありがとうございました。建築士会は、12月の、7日8日、全国大会ということで、全国から建築士が、何千人3千人だっけ集まるっていう、まあ、大きなあの催し物があって、みんな今それでバタバタをしていますが、京都の、ね、いいところを、皆さんにご案内しようと思っていろんなツアーを作ったりとかいうこともしています。そんなことで、京都の文化もね、全国に発信できたらなと思っています。ますます寒い日が続くことになるので、皆さん体にお気をつけてお過ごしください。ではまた、2週間後にお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。